X クロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うように、さまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です。今日の X クロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう。
こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネジメントの支援をしているフリーランスです。
こんにちは、関信弘です。ニューヨークでスタートアップの投資などをしております。
こんにちは、及川拓也です。東京でスタートアップ投資とかプログラミング教育サービスの開発運営とか、各種企業様に対してのプロダクト開発支援とかをしております。
スタートアップ投資の人が増えましたね。マジョリティになりました。
いや、あんまなってないんですけどね。
でも時々インタビューしてるやつ、ツイッターの動画を見ますよ。
うちの代表がやってる VC の方のやつですよね。
そう、うん、隠れファンとしてちゃんと全部見てますんで、お伝えください。
隠れなくていいじゃないですか。何、待ってください。すごい今突っ込みたくなったんですけど、僕のファンだっていうのを明言すると何か問題があるんですね。きっと恥ずかしいんですね。隠れってそういうことですよね。
いや、
そうですよね。及川のファンだって言うと、関さん、及川さんとかのファンだ、ダメだよ、彼はボケボケボケみたいなこと言われるのが怖くて明言できないってことですよね。
いや、後半はちょっと被害妄想だと思いますけど。いや、ツイッターで配信してるから、なんか普通だったら、ライクつけるとか、見ましたとかつけたりするっていうのをしてないっていう意味で隠れって言うんですね。
やっていいんですよ。
じゃあ今度リポストしておきます。
はい。
今回は、及川さんが復帰されました。もう終わっちゃったやつなんですけど、2月やっていたジョジョの奇妙な冒険っていう大人気漫画のね、それの舞台やってたんですよ。人が演じる本当実際の舞台で見に行きたかったんですけど、私チケット取れなくて、それが始まる時に結構大きな公演中止のドタバタがあって、これプレスリリースをね今シェアしましたけど、初日が2月6日だったんですよね。2月6日じゃないや、
6日でいいんですか、これ。
あ、6日でいいのか、
うん、4日にアナウンスだけ
ど、6日だったんですけど、ほんと数日前にいきなりアナウンスがあって、公演中止ですと。オープニングの4公演を中止させてくださいっていうのがいきなり出たんですよね。それがどうしたと、なんかこう脅迫でもあったのか、それとも何かあったのかと思ってリリースを読んでみたら、複雑な演出プランに対応するため確認作業が思った以上に時間かかるんで、遅れててできませんと、上演できませんっていう、結構舞台関係というかその間では衝撃のリリースだったんですよね。でそれが振り替公演でもなくて中止になりますってことなんですよ。多分キャストの、ね、方とか予定取れなかったんだと思うんですけど、楽しみにしてた人からするともうそれが全部キャンセルになっちゃったんでと思って、2日後にまたリリースが出て、追加で4公演だけじゃごめんなさいダメなんで、追加で3公演合計7公演出資させてくださいというのが出たんですよね。だこれが結構びっくりして、でもその中止するってことはものすごい複雑な演出とか、なんかすごい舞台装置を使ってるとか演出とかね、なんかそういうことなのかななんて。で結局見には行けなかったんですけど、見に行った人の話を聞いたところ、やっぱすごい複雑なというか演出とか、あと音楽の使い方とか、そういうのが面白かったっていうのは言っていましたね。
今見たら2月28日が千秋楽になってるから、その後はちゃんとやってったって感じなんですね。
そう、合計7公演中止で、そこから先はやっていますね。
こういうリスクが多少あると考えると、開幕っていうのにしたっけ、してすぐよりも公演のできるだけ中ぐらいか後ろの方にチケットを予約するといいんじゃないかとかって思ったりするんですけど、こういうのってよくある話なんですかね。
いや、あんまりないですね。結構舞台行くんですけどあんまりなくて、コロナの期間は行ってその日に体調不良の人が出てこれ中止せざるを得ませんっていうのは 1,2 回あったんですけど、会場まで行ってっていうのはあったんですけど、こう事前に体調不良とか感染症じゃなくて準備できてませんっていうので公演中止とは初めて 見ました。
今なんか検索していろいろ見てたら、2日目の2月7日は主人公ジョナサン・ジョースターが悲劇的な最後を遂げた命日ということもあり、命日合わせでの感激を見込んでいた様子の不安も多くとか。深いですね。
あ、それそうなんだ、ジョナサンの命日なんだ。そうなんだ。そしたらこれも含めて、あれなんか因縁を感じるというかね、演出かって思っちゃいますね。
確かに確かに。
私も最初これ話題作りかななんて思ったこともあったんですけど、東宝の帝国劇場の名前でこのプレスリリース出すってなかなかないし、うん、すいませんっていうのと、払い戻しがチケットだけじゃなくて、うん、宿泊費とか交通費とかあれもかかってる人がいれば払い戻ししますよっていう、もう入れ、なんか入れ中の入れだったから、よっぽどなんだろうなと思いました。
こういうのって再演とかってあるんですよね、またしばらくしてから。
人気のやつはあると思います。この同じメンバーかは分かんないんですけど。あ、そっか、うん、
でも、ね、今見てたら4月に兵庫でやるみたいで、兵庫の4月13日の兵庫公演と14日の、大仙集落公演は、オンライン配信しますと。
あ、で、それ見よう。
で、その配信のところの下に帝国劇場公演中止対象会のチケットをお持ちのお客様はこちらって書いてあるので、多分、これを見れるのかもしれないですね。これ2月6日から11日の中止会の計持ってる人はこの、4月半ばの兵庫のやつを見られるそうです。で、これ2日になってるのはキャストが違うからですね。13の14で
プレスリリースに確かに配信見れるようにしますっての書いてあったから、これでやるんですね、おそらく。
します、ね、これ一般の配信もやってくれるんだったら
私も、うん、一般も売ってますよ。売り出しがね、ゲット売り出しは3月19日からで、公演後まで売ってるから、多分これアーカイブの配信もやってるってことですね。
お、これは見なければ。
本当だ、視聴料金5500円でなってる。
で、ライブの後2日後にアーカイブ配信開始、1週間、
うん、1週間か。いや、この演出のねプランが、その舞台装置、それから人の動き、音楽、いろんな演出があるじゃないですか。で、 何にこう時間がかかって遅れたのかなっていうのは、そういう意味でも、何かああいう場を作るっていう意味でも、どういう仕掛けをしようとしてたのかっていうところにも興味あるし、なんか舞台芸術としてどんぐらい進んだのかなっていうところにも興味あるんで、これめちゃくちゃ見たくて、私その公演中止になると公演のそれをずっと買おうと思って外れ続けたんですよ。でリセールリセールって言って、それも全部外れて、あれと思って、でリセール個人が出すんですけど、それも待ってたんですけど、結局ダメで、そんなことやってたら受信になったからまあそういう見れない運命だったのかもしれないけど。それでその舞台のね演出自体が、見た人を含めて見た人の感想を聞いてみると、やっぱりすごく凝っていたらしいんですよ。で、人の動きのみならず、舞台装置の使い方とか、あと技術の使い方とか、音楽の使い方とかっていうのもすごい贅沢に使われていたっていうので、そう、ちょっと配信を楽しみなんですけど。で、ジョジョじゃなくて今やってるハリーポッターの舞台があるんですね。で、 TBS の赤坂でやってるんですけど、これも1年2年とかかな、 やっているやつで、舞台演出っていう点で見るとこのハリーポッターをすごい思い出して、舞台って人が演出するし、生 この板の上で展開されるものだから、映画とかと違って特殊効果とかって結構制限があったりするじゃないですか、
うん、
なんですけど、このハリーポッターの舞台を前見た時に、舞台芸術の可能性ってここまで広がってんだっていうのをものすごい感動したやつ で、ハリーポッターってね、映画で見られるようにもうすごい特殊効果も使ってるし、CG とかもたくさんあって、ファンタジーの世界じゃないですか。で、あれ本当映像作品だから成り立ってるみたいなとこがあると思うんですけど、でそれを前提に舞台を見に行ったんですね。で、そしたらストーリーとしては映画7作の後につながってるストーリーなんですよ。なんでそれストーリーとしてもつながって見える。で、ファンタジー、魔法の世界、ファンタジーの世界が舞台でめちゃくちゃ再現されてて、そこに使われてる演出とか、いわゆるこうテックというかね、インターネットというソフトウェアの技術としてもすっごいうまく使われてたんですよね。こ これが客席で見た時に、あの映画を見てるのと同じようなファンタジーの世界が目の前に本当に繰り広げられてる感がすごくて、そこに映像の投影とかプロジェクションマッピングみたいなやつとか、ああいう例えばブラックライト使うようなやつとか、いわゆるデジタル系の技術もめちゃめちゃ使われてて、その使い方がものすごい上手くて、最先端のものもあるんですけど、まあ、最先端ではないけど新しめの技術でこういう風に使うとこんなに世界が広がるのかっていうところに今舞台芸術は来てるんだというのをすごい感じて、でジョジョとかね、最近のそのアニメとか舞台たくさんやってるんですけど、こういうところにも多分すっごい広がっているのを感じて、人間がやるからデジタルの、あの世界だけしかできなかったとこっていうのが舞台のリアルなものでも広がってるっていうのはものすごいワクワクして、結構嬉しくなったものだったんですよね。ハリーポッターの舞台はめちゃめちゃすごかったです。
なんかその技術が使われて、なんか美香さんがすごいと思うようになったのっていつぐらいからなんですか？ここ5年ぐらいの話なのか、それとも結構前からそういうのは少しずつ感じてたのか？
ちょっとずつは ありました。例えば私、野村万世さんっていう狂言者が好きなんですけど、ああいう前衛的な方とかは自分の元になる芸があって、それと例えばライゾマティクスと組んで、音響とかすごい巨大なスクリーンの前で脳の前を舞うとかね、そういうのをいっぱいやってるんですよ。であと自動制御 あの舞台装置がわーって動く中で舞いをするとか、そういうのを先進的な試みいっぱいやってて、多分歌舞伎の方でもパフォーマンス、ミングダンス、ダンスのところでもたくさんあるんですけど、ああい こうロングランでやるストーリーがある舞台の中では、ハリーポッターの使い方っていうのはなんかこう実験的な試みじゃなくて、ストーリーというか中身を見せるってところに本当に全振りしてて、そこにエッセンスとして技術が使われてて、なんかすごい自然だったんですよね。そういう意味ではハリーポッターの舞台が一番なんか馴染んでる感じがして、技術は黒子というかね、これを達成するため の手段の一つですよっていう使われ方がしてたのがすごく印象的でした。
このハリーポッター今サイト見ると24年今年の7月から10月の公演チケットって書いてあるんですけど、これってずっと同じ公演を、何回もやってるっていう感じですか？
そうそうそうそう、キャストが変わって毎日同じやつ、うん、で結構長いですよね。これ 3時間40分の舞台なんですけど、
これ最初に公演されたいつぐらいだ？
これは2年ぐらい前じゃないですか。去年、一昨年。日本でやったのは、いつだっけな。
本当だ、世界で7番目。日本は世界で7番目って書いてありますね。
うん。
最初、ロンドン、ニューヨーク、サンフランシスコ。
そうですね。この舞台のことは、話題にはちょっとなってたんで、知ってはいたんですけど、ちょっとね、先入観がありすぎてたとこがあって、有名な映画とか有名な漫画アニメを舞台化するっていう流れはすごい最近多いんですよ。集客ができるからだと思うんですけど、で、あ、ハリーポッターね、で主演が藤原竜也さんとかね、石丸幹二さんとかだったんで、あ、有名な人をそこに据えてやるやつなんだな、テレビ局がやるやつなんだなっていう、ちょっとこううがって見てたんですけど、で縁あって見に行ったら、もうほんとすいません、そんな先入観持ってしまって申し訳ありませんと思うぐらいで、ネットとかね、そういうこういう業界にいる人たち見たらすごい面白いし、気づきいっぱいあると思うし、なんかクリエイティブやってる人とかもみんな見るといいんじゃないかなと思いました。
これ2016年にロンドンで開幕して以来、うん、前編と後編の2本の芝居を見せる2部制だったが、2021年11月ブロードウェイにおいて、2部制の前編を第1幕、後編を第2幕とする新バージョンが誕生した。東京公演はこの新バージョンですということです。だから3時間40分の長丁場なんですね。これやってる方はすごい大変ですよね。こんな
3時間、いやすごい体力だと思いますよ。それを連日、まあ、ダブルキャストでね、交代しながらやってる人とそうじゃない人もいるんで、ものすごいことで、この舞台やってるのが海外初って知らなかったんで、最初見た時に、これ TBS とかホリプロとかがやってるんだとしたら、この演出とこの作り方ってすごいと思ったんですよね。で、まあ、調べていって、これがロンドンのチームが作ったもので、その原作の J.K. ローリングもちゃんと絡んでシナリオから作られてっていうのを知った時に、なるほどと妙に納得がいったのはありました。
これこのキャストが、例えばハリーポッター5人ぐらいいるんですけど、これって公演日によって誰がハリーポッターやってるかっていうのが決まってる感じなんですかね？
うん、そうですね。
予約の時それ分かるんですか、誰の 誰がハリポッターになったかっていうのは、
そのキャス先に1、2ヶ月分のこうキャストのが出てて、予定表がこの人のこの時のハリポッターは誰、この時のハリポッターは誰っていうのは出てます、うん、でチケットサイトとそれが連動してなくて、チケットの時は何月何日何日しか出ないんで、それとこう付き合わせながらファンは買うっていう感じですかね。
なるほど。え、じゃあこれなんか他のキャストのやつを見たくなったりするんですよね、きっとね。すごい不安だったりすると。
私2回見たんですけど、一番最初見た時は、うん、あの人だっけ、名前が出てこないぞ、えらいスタイルがいい、
大貫さん、石丸幹二、
石丸達也、
平方元気、吉沢久志、
あ、向井治さん、
あ、はいはいはい、
最初向井治さんで見て、でその後あの別に私の俳優さんにこだわりなかったんで、最初向井さんで見て、おおと思って、でその後内原達也さんとか石丸幹二さんとかね、やってらっしゃる方がいたんで、石丸幹二さんがハリーポッターっていうのをむくむく興味が出てきて、で2回目石丸さんで見たんですけど、これはどの俳優さんでも全然楽しめると思います。あの全く違ったというか、表現が違うハリーになるし、あとはこうストーリー全体として見る方のこう衝撃がすごい大きいから、使われてるデジタル系の演出とか、あとイリュージョン系もあるんですよね。技術とかじゃなくて、例えばあのマジックとかで早変わりみたいのがあったりとかあるじゃないですか。昔ながらのちょっと手品的な演出というかトリックとか、そういうのが入ってたりとかするんで、人間の体を使ったもう最大限使った表現っていうのもあるし、ダンスとか人間の体がこうゆっくり動くとか、動き方で見せるっていうものもあるし、で、あと音楽の使い方とかね、あと衣装とか、そういうのもあるんで、もうあの使える演出は全部使ってますっていう感じなんですよ。もうほんとてんこ盛り、全部入りのラーメンですぐらいの感じで、本当に美しかったですね。
ストリームで見れないじゃんと思って。
そう、あ、え、見れない？海外から見れないってこと？
いや、ストリーミングないんじゃないですかね。出ない。と思ったんだけど、よく考えたら、ブロードウェイで見りゃいいじゃんっていう、そういう結論に今出しました。
ああ、一番近いじゃないですか。そう。今、世界何か所かで、東京とアメリカ。
ロンドン、ハンブルグやってますね。ニューヨーク。
最初は2日にわたる舞台だったらしくて、Day 1、Day 2みたいなね。それで5時間とか。だから、まあ、あのストーリーだったら納得でもあるんですけど、見る方としたらね、2日連続ではなかなかないので気合入るけど、それをギュッとまとめて3時間40分すごい。
いや、このさ、いや4時間みんなは結構辛いですよね。
と思うでしょう。それがね、あっという間に過ぎるんですよね。あの目の前で映像作品とかじゃなくて、目の前で人が動いてて、リアルなこう肌感と空気感で伝わってくるって、あのダイナミズム、まあ、最初長いと思うんだけど、あっという間に終わるんですよね。やっぱりギュッて縮めてる、3時間40分に縮めてるから、演出とかすごいテンポ良くなってさ、パパパンって進む感じになっていて、新旧あと既存の手法を含めてミックスして作る舞台っていうのがこんなにも面白いもんなのかと思って、で今の体験系とか体験イベントとかそういうのっていっぱいやってるじゃないですか。音楽イベントももちろんライブ、ああいうイベントそうだし、ライブもそうだし、脱出ゲーム系もそうだし、いろんなところで人間が生に行って生で体験するっていうところの価値ってめちゃめちゃ上がってると思うんですけど、舞台芸術だからね、その権限みたいなやつだけど、こんなにも豊かな表現になって、あれ以上広がることってないんじゃないかなと思ってたんですよね。人がやっぱり演出するやつだし、例えば声の大きさとか音楽とか歌とか表現とかって、なんだけど、それがもっともっと拡張するのってあるんだなという可能性を感じさせてくれる舞台ですね、これは。
ブロードウェイね、夜7時じゃなくて水曜と土曜日とか午後1時からもやってるんですね。
あ、昼夜公演はすごい体力すごいと思いますね。
いきなりチケットを見てますけど、いい席だとパッケージシートだと$364でも、まあ150ドル前後ぐらいで、まあまあの席ですね。そうでもこれ4時間考えるとね、まあそんなもんかなっていう気がしますよね。夜だとちょっとあんま行けないので、この昼のやつとかに休んでちょろっと行くとかっていうのは結構いい。
これはちょっとおすすめですね。その技術系のね、使われ方とか見て、本当に単純なんですよ。本当に単純で使われてんだけど、それがストーリーとこの世界観っていうのがガーンってマッチしてくると、 うわーって思うあの感じ。技術を見せたいんじゃなくて、このストーリーとこの世界観を見せたいっていう方に重点が置かれてるっていうのがなんか結構ありましたね。そのさっき前話した実験的な取り組みはたくさんあって、さっき あのマーゼさんのような時とか、あの時も最新の技術と最新のテクノロジーでできるのはこういう感じっていうのはあるんですね。で、私は表現師としてのマンセイさんが好きだから、その時の本当に正直な感想は技術が勝っちゃうんですよ。例えば音響にしても巨大なスクリーンにしても、いろんなあのリモートで動く、舞台装置にしても、いろんなこう実験的な取り組みをやった時って、人の動きとか人が表現しようとするものと技術でできるものってなると、そっちの方、技術でできる演出のが本当に勝ってしまって、そっちがドーンって先に入っていくんですね。でその感動とわーっていうのはあるんですけど、じゃあその中で待っていた人の舞とか、それこそ600何年続いてきた舞とか、そういうのと組み合わせられてるんですけど、そっち、その中で表現されてるものっていうのがちょっとこうシューってこう小さく見えちゃう、ね、相対的に見てっていうのをいつも感じてたんで、私は技術を信じている方だし、そのポジティブな効果っていうのをものすごく信じたいタイプなんですけど、見るたびに、あ、なんで技術勝っちゃうのかなっていつも思っていて、このハリーポッターの舞台にあった時に、技術は何々を実現するために使われてる手段と要素 でそれがうまくサポートされてて、夢の舞台っていうかね、ストーリーとかが実現されてるのが、なんかそこにすごい感動したのかもしれませんね。もう一回見たい。
今ちょっと YouTube 見てたんですけれど、いやこれなんかやっぱりその魔法じゃないですか。でなんかいろいろ空中に浮いてぐるぐる回ったりだとか、あと火花が散ったりとかっていうのがなんか舞台で見れるみたいな感じだったんですけど、多分そうなんですよね。
本当そうです、本当にそうです。
いやこれ面白いですね、やっぱり。でもともとハリーポッターってなんか何でしょうね、暗い感じのやつがあるから舞台に合ってると思うんですよね、雰囲気的に、うん、なかなかこれは面白いなと思いましたね。なんかいわゆるやっぱりハイテクでなんかその何でしょうね、そのこう SFX 画みたいなやつとかとは違うんだけど、多分裏ではなんか似たようなことも少し入ってるんだろうけれども、なんか普通になんか映画の世界観がリアルに再現されているような感じのいうふうに見えましたね、動画からは。面白そう。
最初の予告とかね、こう歌い文句とかが、あの世界がそのまま舞台にとかってよく言うじゃないですか、
うん、
おすすめするときも。でへーっつって、あので見たときに、ちょまあそんな大げさなみたいに思って言ったんですよ、うん。だってあんな魔法の世界とか、炎がわーっとか出るとかね、人が浮くとか、ああいうのってと思ったんですけど、いや本当その言葉の通りなんですよ、ですよね、その世界が本当に舞台にあるの。
いやーこれ YouTube 見て、これ見たくなりますわ、うん、
これはもうぜひ関さんもブロードウェイで、お母さん TBS 赤坂に行って、
ね、僕今トレーラー見てましたけど、確かにね、うん、これよくできて、そう
これで、あとなんかそのウェブサイトにある制作スタッフって見たら、基本やっぱり本国のオリジナルの人たちを全部やってて、かっこインターナショナルってあるから、世界各地でやるときどうするかっていう担当者がいるんですね、きっと、
うん、
だからなんか逆に本当に差分ってあるかどうか見てみたいですよね。だから関さん例えばブロードウェイで見たとして、もしチャンスがあって日本でも赤坂で TBS のやつ見れるとしたら、見てみてもらって、どこが違うとかっていうのをこう見れたら面白いかもしれないですね。全く一緒の可能性も当然あると思うんですね、こういったクリエイティブに関しては。
なんかね、今も見たら、そのさっきハンブルグと東京とニューヨークとロンドン、東京って書いてあるんですけど、ツアーっていうのもあって、ツアーは今、シカゴに、今年の秋にシカゴでやりますみたいなさ、書いてあるんで、決まって、結構ロングランでやるところ以外の場所も、やっぱり公演をしてるみたいですね。まあ、ある意味ね、世界的に通用するコンテンツだからってのあるんでしょうけど、いろんな地域に行ってやるみたいですね。
え、これがぜん見たくなってきました。あの美香さん質問があるんですけど、
はいはい、
僕多分ね、映画はね最後まで見てないんですよ。4作目か5作目ぐらいで終わって、大丈夫ですね、
うん、同じです。あの実はね、これ本当言うの恥ずかしいんですけど、私ハリーポッター見ない、うん、見たことないんですよ。でも登場人物はハリーがいて、スネイプ先生もいて、こういうような荒いストーリーっていうのは知ってます、うん、で1作目からは見たんだけど、もうほぼ忘れてて、
うん、
っていう状態なんですよ。それで舞台見に行ったんですけど、あの、まあ、大まかなものを抑えていると大丈夫でした。
お
でそれでまた見た後、えらい感じで復習もしましたけど、
これ
大丈夫です。
ちょうど よかった、今日出て。これ、今週の土曜日から、ね、先行販売開始ってなってるから。
あ、東京公演？
あ、いいタイミング。
そう、よかった。
で、おすすめは、あの、どの席でもいいから、遠くてもいいから、真ん中で見るといいと思います。
こう。
前というよりは、真ん中の方が。これ見た後に、私、ビハインドシーンというかね、裏側はどうやって作られてんだっていうのがもう、なんか私、解体新書と原作が大好きなので、いや、これはきっと、あの、いろんなメディアとか解体したに違いないと思って、こう、いろいろ探したんですけど、まあ、あんまなかったんだけど、でそこで、一個だけ、その、使われてるマイクっていうのが、日々の、が出してたんですけど、なんか直径3ミリ、うん、?3 ミリってどのぐらい
?3ミリ。
そのマイクが使われてるらしいんですよ。で、その、今共有した記事があるんですけど、なんか、そのために使われてる、マイクで、これも多分初演の頃かな、なんかリクエストがあって、このぐらいの大きさのほとんど見えないやつでっていうオーダーに応えたようなものみたいになっていて、マイクだけは分かったんだけど、他のエースの裏側とかね、そういうのもほんま全く分かんなかった。
あんまり言っちゃうとつまんないからなんでし
ょ
う
ね。そうそうそうそうそう、いや、ほんとこれ知りたいですね。
なんかチケット1ヶ月後ぐらいになると結構空いてるんで、
あ、そうね。そんぐらいだと取りやすくなりますよね。いやー、なんかもう一回見たくなったな。私も行きたいな。
このマイクいくらするかわかります？
これ ?3 ミリの？
書いてあるの？書いてあるの？
書いてあります、
ね、書いてありました？
いや、書いて、知らない。
いや、今、これ DPA マイクロフォンズコア6000ってやつみたいなんですけど、
うんうんうん、
9万円と、あ、でももうちょい安いのもあるな。サウンドハウス、あ、でも9万円ですね。9万円。
うお、
税込みで10万ですね。
うお、スタッフ、キャスト何人いるの？
でもまあね、
なんかもっと高く売ってるとこもあるわ。これマイクに凝ってるミカさん買ってみてくださいよ。
ちょいちょいちょい、10万10万なんかなぜか3ミリのマイクをつけてやたら街歩きレポをするとか。
てかこれだけ動いてもいいよってことですよね。でもね、
そうですよね、
うん、
この要求レベルもすごいんじゃないですか。そう、ロングランっていうか、耐久性もなきゃいけないだろうし、で、まず音を自然に集めなきゃいけないだろうし、舞台とかって本当マイクどこについてるか、まあ、なんかおでことかね、ああいうとこに埋め込む人もいるだろうけど、マイク通して聞こえてるっていうような再現の仕方すると一気に冷めるじゃないですか。
冷める。
そのあの音響っていうのを舞台のところもすごい調整してると思うんだけど。
でもこのサウンドデザイナーの人は、デビッド・ボーイの世界観やキャリアを総括した 大回顧展、デビッド・ボーイ・イズ・や2012年ロンドンオリンピックの開会式の音響なども手掛けた人ですね、この
サウンドデザイナー、うん、
ロンドンオリンピックの音楽良かったですからね。
ロンドンオリンピックはね、結構演出良かったですよね、全体的にね。ということで、なんとなく最後テクノロジーになりましたよ。
なりましたね。いやいや、そうなんですよ。いや、テク詰め込まれてるんですよ、このハリーポッターには。
そう
で、テックだけじゃないものもいっぱい詰め込まれてるの、
うん、中身は見れないですからね、このテックもね。
そうね、それが本当はね、見たいですけどね。なんかいつかこれが、まあ、ロングランするに越したことはないんですけど、何年後かとかに、まあ、主演になって、これは実はこうやって作られてたみたいなのが見れたら、ちょっと私は見たいな、それは。
これか。で、舞台ではヘアラインにマイクを隠すショーはよく採用されており、できるだけ目立たないように俳優の髪や肌の色に合わせてマイクカプセルとケーブルの色を選びますっていう。だから本当に髪の毛っぽくこうつけて、で2つマイクを装着することも珍しくありません。
頭部の上につける、口より上につけるってことは、多分収音の領域が
広いんでしょうね。
生え際、なるほどね。
でもね、下につけても上につけても同じですよね。だって音ってこう出てるから、
口からの位置、そうか、うん、3ミリに詰め込んでるってすごいな。だ、なんかデジタルだけじゃなくて、人間の体使ったとかリアルなものの拡張がすごく夢があって可能性があっていいじゃんって思ったっていう話でした。まあ、こんなとこですかね。
はい、ということで今回はハリーポッター
舞台芸術の話でした。